こんにちは、川越教会牧師木村京子です。2023年2月19日川越教会朝の礼拝説教をお届けいたします。今日も一緒に神様を礼拝いたしましょう。まず聖書を朗読いたします。聖書は新共同訳聖書243ページ使徒言行録15章の22節から35節までお読みします。使徒言行録15章22節から。そこで使徒たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。人たちは次の手紙を彼らに託した。人と長老たちが兄弟としてアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのにいろいろなことを言って、あなた方を騒がせ動揺させたとのことです。それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとに同行させてそちらに派遣することを、私たちは満場一致で決定しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの名のために身を捧げている人たちです。それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょう。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いとを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。さて、彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだ。ユダとシラスは予言するものでもあったので、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけ、しばらくここに滞在した後、兄弟たちから送別の挨拶を受けて見送られ、自分たちを派遣した人々のところへ帰っていった。しかしパウロとバルナバはアンティオキアに留まって教え、他の多くの人と一緒に主の言葉の福音を告げ知らせた。聖書の朗読はそこまでです。今日の箇所も前回からの続きになります。エルサレム教会の会議の結論が前回のところで一応出まして、それをどのようにアンティオキア教会はじめ異邦人キリスト者たちに知らせたのかっていうのが今日のところの話です。つまりこれが会議の締めくくりになります。最初にここまでの流れをもう一度確認します。まずエルサレム教会からアンティオキア教会へやってきたある人々が、割礼を受けなければあなた方は救われない、そういうふうに教えたので、パウロとバルナバとの間で激しい論争になりました。で、この問題を解決するためにアンティオキア教会はエルサレム教会へ正式に使者を送りました。 それがパウロとバルナバ、そして2人だけではなく他にも数名の者が共に行った、そういうふうに記されています。そしてエルサレム教会で使徒と長老による正式な教会の会議が開かれました。この会議の様子は先週の話ですが、最初激しい議論が戦わされた、議論を重ねた後とありますね、重ねた、これ激しい議論だったってそういうことなんですが、最初は激しい議論だった。でその後にペテロが報告をした。議論を重ねた後ペテロが立って彼らに言ったとあります。そしてペテロはここで何を話したかっていうと、彼が以前異邦人であるコルネリウスのところに使わされて、そしてそこで福音を語り、福音を信じた異邦人たちが洗礼を受けて聖霊が下ったという、あの経験を報告しました。使徒言行録15章の11節には、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことですと記されています。これはペテロの言葉です。ですからペテロ自身、信仰によって救われる、そういうふうに信じている。で確かに、自分がコルネリウスのところに使わされた時に、そして彼らが主イエスを信じて洗礼を受けた時に聖霊が下ったんだということを報告したわけです。で、今まで議論を続けていた人々はペテロの話を聞いて静まりました。でその後パウロとバルナバが異邦人伝道の報告をしたわけです。で最後にエルサレム教会のヤコブが立って、そして聖書に照らしてもそれが神の意思だと結論付けて、結論をまとめました。19節以下にはこの会議の結論が記されていますが、中心はイエス・キリストを信じる信仰によって救われる、異邦人に割礼を強いないこと、それがこの会議の結論の中心的なことです。そして注意事項として偶像礼拝やみだらな行いを避けるように、そういうふうに加えるということが、結論としてヤコブが確認をしたことです。で前回前々回の説教では、特に教会の会議においてはまず人の意見をよく聞きましょう、自分だけが正しいと思い込まないことです、そういうお話をしました。また聖書が教えていること、つまり神様の意思を確認する、それが教会の会議です、会議のあり方です、そういうお話もいたしました。でそのことを覚えながらいろんな教会の話し合いに私たちも加わっていくということが大事ですよ。ちょうど会員総会の時期でもありましたので、私たち聖書からそのことを教えられたわけです。で今日の箇所、まず22節からですが、22節もう一度読みます。そこで使徒たちと長老たちは教会全体とともに自分たちの中から人を選んでパウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちであるとあります。最初に使徒たちと長老たちは教会全体とともにとあります。 この会議の結論は、会議に出席した使徒と長老たちだけでなく、エルサレム教会全体でまず共有されたということでしょう。そしてその中にはエルサレム教会の会員の中には、救いには割礼が必要だと主張した人々も含まれていました。彼らが本当にこの結論に納得したかどうか、あるいはヤコブやペテロの言葉に、あるいはパウロやバルナバの話に押し切られただけなのか、それは分かりません。でも少なくともここでは教会全体の意思としてこの決定が支持されている、そういうふうに記されています。そしてこの会議の結論決定をパウロとバルナバに委ねるというのではなくて、エルサレム教会から正式な代表者を派遣するということがここで決められています。このように教会から、エルサレム教会から正式な使者が派遣されれば、そしてその人が報告すれば、アンティオキア教会の人々は安心するはずですよね。ただ結論をパウロとバルナバに託すということではなかった。そこには配慮があったということだと思います。で、23節から29節はこの使者が持っていく手紙の内容が記されています。28、29を読みます。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことを決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。これが結論ですが、この結論については先々週でしたかね、もお話をしましたし、初めにも確認をしました。簡単にまとめますと、イエス・キリストを信じる信仰によって救われること、異邦人に割礼をしないということ、そして注意事項として偶像礼拝とみだらな行いを避けるようにと、それがこの会議の結論です。しかしこの結論の前に、手紙にはアンティオキア教会の人々、あるいは異邦人キリスト者への配慮の言葉が、いくつも記されています。23節から27節少しずつ見ていきたいと思います。23節、使徒と長老たちが兄弟としてアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。これが手紙の冒頭ですね。一般的な手紙のフォームで、宛先と挨拶にあたる部分です。ですがこの手紙ではその差出人が使徒と長老たちが兄弟としてこの手紙を書いている、挨拶している、そういうふうになっています。また宛先は異邦人の兄弟たちです。両方とも兄弟という言葉が使われています。最初からあなた方は私たちと同じ信仰を持ち同じ救いに入れられている兄弟ですということが読み取れます。また24節では聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのにいろんなことを言ってあなた方を騒がせ動揺させたとのことですとあります。アンティオキア教会に行って割礼が必要だと教えた人々は確かにエルサレム教会のメンバーです。 でも彼らは、正式に教会から派遣した人ではなく、教会からの何の指示もなく勝手に行動して教えていた、そのことをここではっきりとさせています。またあなた方を騒がせたとありますが、いくつかの聖書の別翻訳を見ますと、あなた方を混乱させ、あなた方の心を動揺させた、あるいはあなた方を動揺させあなた方の心を乱した、あるいはあなた方を騒がせあなた方の心を乱した、まあそういうふうに、そういうふうに訳されている、訳している聖書もあります。でこの割礼問題がアンティオキア教会の信者たち、さらには異邦人キリスト者たちにとっては大きな問題であった。そして彼らがこのことで心配したり不安を抱いたり、また心乱されていたということが分かります。ですからこの手紙ではまずそのことに触れて、彼らはエルサレム教会からの正式な使者ではなかったということをはっきりさせています。これも異邦人キリスト者への配慮の言葉ですよね。でも配慮としては、ここにエルサレム教会として正式なお詫びの言葉を入れるべきではなかっただろうか、なんてここを読んでいて私はそんなことも思いましたけれども、とにかくそのことを正式な、使者ではなかった、あるいは正式公の見解ではなかったということをここではっきりとさせています。それで25節、それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとに同行させて、そちらに派遣することを私たちは満場一致で決定しましたとありまして、ここでもこれがエルサレム教会の、あるいは 教会で行われた教会会議の満場一致の決定だと強調しています。で26、27節、このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの名のために身を捧げている人たちです。それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょうとありまして、アンティオキア教会から正式に派遣されたバルナバとパウロの働きを評価し、さらにエルサレム教会から正式な使者として、今度は正式教会からの正式な使者としてユダとシラスを選んで派遣するということをはっきりと手紙に記しています。でこの手紙の最後は28、29節、最初に見ましたがこの騒動に対する結論です。で特に中心が28節、聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めましたと記されています。すでに前々回の説教でもお話ししましたけれども、ここはこれが会議の結論ですというような書き方ではなくて、聖霊と私たちはこう決めました、そういうふうになっています。この会議の結論、これは聖霊に導かれて決めたことであり、これが神の意思、神の御旨であるということがはっきりと記されています。教会の会議は人間の意思で決まるのではなくて、神の意思、神の御心が示されるのだということを 私たちもう一度覚えたいと思います。で、30節から34節はアンティオキア教会でこの手紙が実際に読まれたその様子が記されています。31節は彼らはそれを読み励ましに満ちた決定を知って喜んだとあります。アンティオキア教会ではこの手紙が読まれた時に彼らはその決定を喜ぶとともにそれが自分たちへの励ましだ、そういうふうに受け止めることができました。またエルサレム教会からの正式な使者であるユダとシラスによってさらなる励まし、力づけ、そして教えを受けました。ユダとシラスは単なる報告として手紙を読みすぐにエルサレムへ戻ったということではありませんでした。32節、ユダとシラスは預言する者でもあったのでいろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけ、32節、しばらくここに滞在した後兄弟たちから送別の挨拶を受けて見送られ自分たちを派遣した人々のところに帰っていったとあります。ここにも大きな配慮があったことがわかると思います。会議の決定が紙一枚で報告されて終わりではなくて大きな配慮とともにきちんと報告された、あるいはこれが異邦人キリスト者たちへの励ましとなった、いろいろと話をして兄弟たちを励まし力づけた、そういうふうに32節にあります。今日の箇所では特に会議の決定の報告についてまたその際の配慮フォローがいろいろと教えられています。私たちも教会の会議でいろんなことを決めますね。話し合いでいろんなことを決めていきます。ですがともすれば決めたことで安心してしまう、そんなことがあると思います。せっかく良いことを決めてもそれを共有して実行に移すということが忘れられてしまうことがあります。ですがそれでは会議をする意味がありませんよね。決めたことをきちんと報告し共有し実行に移していく、またそれが一人一人の励ましにもなっていく、あるいはその際に配慮すべきことがあればきちんと配慮していく、そういうことも、覚えたいと思います。今日の中心聖句、また説教題は聖霊と私たちは決めましたというところですが、中心聖句は28節、聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。教会の会議は聖霊に導かれて結論まで導かれていく、あるいはそのように私たちが自分の思いや自分の意見を述べるのではなくて述べるだけではなくて神の御心を求める会議となるように祈りながら行っていく、そのことが大切だということを覚えたいと思います。またその会議にもいろんな配慮が必要だし、またその会議の報告にも配慮が必要だということも 覚えたいと思います。そしてその決められたことが一人一人の信徒の励ましになる、本当に神様の御心にかなっていることであればそうなるはずだ。そのことも覚えていきたいと思います。お祈りをします。愛する神様、あなたはあなたに従う一人一人の言葉を用いて、あるいは行動を用いて、あなたの教会を立て上げてくださいます。どうか私たちがそのことをよく覚えながら、あなたの御旨を覚え、あなたに喜ばれる教会形成、またあなたに喜ばれる教会生活、また隣人への配慮を行っていくことができるようにしてください。どうかあなたが私たち一人一人を用いて、あなたの教会をしっかりと立て、また成長させてくださいますように祈ります。またそのために私たちの教会の会議もよくお持ちください。感謝をして尊き主キリストの御名によってお祈りします。アーメン。